間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
気がつけばもう5月も終わりですよね。
早いですね。
はい、そろそろ衣替えですよね、はい、といってもね、今年はすでにクールビズの人もね多いんじゃないでしょうかね、はい、今週の週刊日経トレンディは本格的な夏に向けての話題やあなたのビジネスライフに役立つ情報をたっぷりとお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、夏の機能性肌着。機能性肌着というと2003年に登場したユニクロのヒートテックが有名ですよね。爆発的な人気が市場を引っ張って、冬用の防寒肌着はすっかり定着しました。それに比べると夏用の機能性肌着の認知度はまだまだ低いようです。しかし去年2月に汗の匂いと加齢臭の対策インナーとして発売されたゴールドウィンの MXP が話題を集めるなど市場が拡大しています。
はい、例えばグンゼのクールマジックプラスシリーズというのがあるんですけども、はい、これは汗の匂いの原因成分というのを消臭するんです。あとユニクロのシルキードライは汗の匂いに加えて加齢臭もね中和する機能繊維というのを採用してるんですね。加齢臭ですね、
はい、
男性にはね、あるのかもしれないんですね、はい、エナウインクスのウォーキンシステマデオステージシリーズは空気中の酸素や水分と反応して加齢臭や汗の匂いの原因となる物質を分解して、まあ、消臭抗菌するという繊維を使ってるんですね、
は
い、
一方女性用は暑い夏に蒸れが気になるブラジャー、それから補正下着の欠点が見直されて涼しく快適な肌着が登場してますね、
はい、トリンプインターナショナルジャパンはね、通気性を高めたブラジャーというのをね去年から販売して売り上げを伸ばしてるんですね、はい、それからワコールのスースーブラ、これもね、うん、コマーシャルとかでね、うん、話題になりましたけども、はい、汗をかきやすいカップの下側をメッシュ構造にして動いた時に風を通してカップ内の温度や湿度を下げる仕組みのブラジャーなんですね、はい、この他ね、脇汗対策を施した商品というのも増えてるんですね、うん、
その2、ラムダッシュ。パナソニックは電気シェーバーラムダッシュのラインナップを一新しました。最大の売りはラムダッシュ初の5枚刃モデルです。
はい、これまでね国内ではカミソリで5枚刃の商品というのはあったんですが、はい、電気シェーバーで5枚刃というのは珍しいんですね、今回はお風呂剃りに対応したモデルというのをチェックしてみました、
はい、
でヘッド部分には3種類の外刃というのが使われていて、中央の刃から順番にスリット刃、そしてクセヒゲリフト刃、そしてフィニッシュ刃というふうに名付けられてるんですね。で実際に記者がね使ってみたんですけども、はい、確かに1回の往復で、まあ、剃れる量というのが多いように感じたということです。でさほどね力を入れなくてもよく剃れるのでね、肌の弱い人には向いているかもしれません。で一方で気になったのがヘッド部分の大きさなんですね。5枚刃だけあって一般的な3枚刃の電気シェーバーに比べるとかなり大きいんですね、細かい部分は慣れないと少し剃りにくく感じられるかもしれないですね、はい。
その3、トーニングシューズ。トーニングシューズは靴底の形や素材が特殊で、あえて不安定な状態を作ることによって通常よりも筋肉に負荷がかかるような仕組みになっています。この市場に低価格のプライベートブランド PB 商品が登場しました、
はい、このトーニングシューズね今大人気になってきているわけですけれども、はい、リーボックジャパンのねイージートーンというのが火付け役となって市場を拡大したんですね、はい、でニューバランスやプーマといったようなその有名ブランドが相次いで参入してきたんですね、
この番組でもね取り上げて
そうですよね、でこのトーニングシューズに PB 商品を投入したのが靴専門店の千代田なんです、で千代田のセダークレストリオモーションズは 5990円という、ね、安さが売りなんです、はい、有力ブランドのモデルはどれも1万円以上するっていうことが多いですからね。
うん、でもかなり安い商品ですけれども、うん、機能面に不安っていうのはないんですかね。
はい、この商品はね着地の時の安定性を高めているのが特徴なんです、うん、でトーニング効果を追求しすぎた一部の商品ではね使い方を誤ると足をくじいてしまうようなね、はい、そういうこともあったそうなんです。でデュオモーションズではかかとの形を工夫してね着地の時の安定性というのを向上させたんですね、はい、踏み出す時に適度な不安定さがあれば筋肉に負荷をかけられるのでね運動量をアップする効果というのは、まあ、期待できるようですね。
その4将棋。最近レストランやおしゃれなカフェなどで将棋を楽しむイベントが各地で開かれていて若い女性の参加が増えているようです。
はい、日本将棋連盟関西本部では8回の講義が無料で受けられるレディース入門セミナーというのを開いているんですね、うん、受講をする、ね、まず女性たちの動機というのは、うん、子供の相手がしたいだったりとか、将棋漫画の影響といったようにね様々らしいんですね、はい、このセミナーが、ね、終わった後には強くなりたいとねその有料のクラスに進む人というのが多いそうなんですね。
日本将棋連盟によりますと去年の将棋人口は全国でおよそ1500万人で、はい、この 1,2 年はあの15歳以下の世代とそれから女性の増加が目立っている。
面白いですよね。
面白い動きです、うん、あの漢字ばかりでちょっと堅苦しくて駒の動かし方が複雑な将棋っていう私イメージあるんですけれども、うん、でもなぜそれがあの女性の心子供の心を掴んでいるんでしょうか。
この背景にはね可愛らしいデザインのキャラクター将棋という存在があるんですね、はい、その代表格は棋士の、ね、北尾まどかさんが、まあ、考えた、ねはい動物将棋です、まあ、これあの駒の数が少なくて動き方が駒に書いてあるんですね。なので子どもや若い母親たちにも分かりやすいということで人気を集めたんです、はい、まあ、これまでねどちらかというとその男性の、ね、世界というか年配の男性の趣味というふうに、そういうふうなイメージが多かったんですけども、はい、将棋というもののイメージが大きく変わりそうですよね、はい、
その後フォースクエア。iPhone を中心としたスマートフォンの普及によってソーシャルメディアを取り巻く風景はここ数年で一変しました。そしてソーシャルメディアの新たなトレンドがニューヨーク発のフォースクエアです。
フォースクエアが大成功を収めた鍵というものは何かというと、はい、スマートフォンの GPS 情報の活用なんですね、うん、でユーザーの現在位置の近くにある店とか建物そして観光名所のリストを配信してユーザーが今いる場所にチェックインをさせてしまうというものなんですね、うん、でチェックイン情報というのは Twitter や Facebook などを通じて、まあ、友達友人と、ね、共有できるんです、うん、でチェックインの回数に応じてポイントをつけてゲーム性を持たせてるんですよね。
ポイントを貯めるのって何でも面白いですもんね、うん、
でもそこが、まあ、あのミソなんですよね、うん、でこのフォースケアは2009年3月の設立なんですけどもその後800万ユーザーを、ね、集めるまでに成長したんです。でこれが支持されたのは友達と手軽に現在位置を共有できるというその便利さですよね、はい、そしてポイントを集める楽しさというのがあるんですがそれだけではないんです、はい、今や、ね、企業の反則ツールに今成長しているんですね、うん、フォースクエアにはメイヤーという仕組みがあるんです。でこれは、そのユーザーがね同じ場所に繰り返しチェックインしているとやがてその場所の、まあ、長というかね、になれるというものなんですね。
面白そうですね。
でメイヤーはつまりどういうことかというと、はい、その店にとっての、まあ、非常に大切なお客さんでもあるわけですよね。でこうしたユーザーに向けて、割引クーポンを配信するためのインフラをフォースクエアというのはいち早く整備したんです、はい、でゲーム性に加えてユーザーにとっての実際の利益を伴ったアプリへとダッピしたんですね。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回はねソーシャルメディアのトレンド&仕事術と題してお届けします。
はい、さて先ほどのウィークリートレンドキーワードではフォースクエアを取り上げました。ビジネスにも使える面白い仕組みでしたよね、
はい、これね大成功を収めているフォースクエアなんですが、はい、実は強力な対抗馬が現れました、うん、 それは Facebook ですね。去年8月ユーザーがチェックイン情報をもとに位置情報を共有できるプレイス機能を導入したんですが、それに続いて11月にはプレイスと連動したクーポンサービスディールというのを開始したんですね、はい、いずれも Facebook のスマートフォンアプリから利用できます。ただね、日本ではまだディールでクーポンを配布する企業というのがなくって、はい、チェックイン機能の利用者数というのもフォースクエアの方が多いと見られているんですね。今のねソーシャルメディアのトレンドというのは位置情報も含めてスマートフォンを使ってあらゆる情報をあらゆる場面で共有しようとすることなんですね。ですが一方でこうした過激なオープン化の、まあ、揺り戻しというかね、そういった動きっていうのも出てきてるんですね。ソーシャルネットワーキングアプリとしてアメリカで今最も注目を集めているのがパスというものなんですね、はい、これはコミュニケーションの、ね、質を保つために友人の数を50人までに制限した異色のアプリなんですね、はい、Facebook 上の友人をパスに誘うことはできるんですが、パスのネットワーク上には友達リクエストの機能がなくて、まあ、知らないユーザーと偶然出会う機会すらないんです、うん、で写真共有を中心とした、ね、シンプルな機能で、まあ、限られた友達との日常的なコミュニケーションにフォーカスした、まあ、今までにないアプリと言えるんですね、
う
ん、
そうですね。
で同じようにね、親しい仲間とのコミュニケーションこそが最も重要というね、そういう発想に立って注目を集めているアプリというのは他にもあるんです、
はい、
でアメリカではね、今複数の友人同士でリアルタイムにメッセージをやり取りできるグループメッセージングアプリというのが注目を集めているんですが、その一つがベルーガというものなんですね、はい、ベルーガもパスと同じように Facebook などのね、その友人というのを誘うことはできるんですが、見知らぬユーザーとは知り合うことはないんです。
広くなりすぎた Facebook のつながりの中にもう一つ親しい仲間だけのつながりを作るツールとして今後ますます注目を集めそうな感じ、はい、ですね、
そうですね、
はい、うん、さてここまではソーシャルメディアの先端アプリをご紹介してきました。じゃあここからはですね、ツイッターとフェイスブックの仕事術について取り上げていきます、はい、この番組の前々回第190回のフェイスブック&ツイッターでもお伝えしたように、ツイッターとフェイスブックはすでに仕事に欠かせないツールになりつつありますよね。
そうなんですよね。まずツイッターは仕事のための情報収集というのがメインの利用方法です、はい、でニュースを閲覧するのに非常に便利ですし、うん、会社や商品サービスの評判をリアルタイムで検索できますよね、なのでね、その消費者調査にもうってつけなんです、はい、で以前ご紹介したレインズインターナショナルの西山社長はツイッターがあれば社長がね直にお客さんの意見や苦情を聞けて、うん、ユーザーに直接アンケートもできると、はい、これまでのグループインタビューはもういらないというふうにね話してたんですね。で一方で Facebook は限られたメンバーで情報交換ができるグループ機能というのが仕事に役立ちます、
はい、東日本大震災で出社できなかった時には仕事チームのその情報共有にグループ機能が活躍して、うん、電子メールよりも使いやすかったという意見もあったようですね。
そうなんですね。でそれだけではないんですね。ツイッターやフェイスブックで、まあ、同僚やね他の部署の社員そして外部の仕事相手とつながると相手のまあ近況とか、うん、興味を事前に知ることができますよね、はい、そのためにね仕事のやり取りがスムーズになって新しい仕事も頼みやすいというメリットもあるんですね。
確かにそうですよね、
うん、例えばねツイッターやフェイスブックで仕事相手と交流していると、まあ、会議の時に雑談とかね、はい、近況報告をする必要がなくなるので、うん、最初から単刀直入にねその本題に入れて会議のスピードが上がるというそういう意見もあったんですね。
確かにそれもねありますね、うん、
あと実際のね仕事じゃなくてもランチ創作隊とか子育て支援コミュニティといったように、うん、社内のねコミュニティの交流にフェイスブックを使っている例もあるようですね。
仕事につながる緩やかな交流として活用すると良さそうだということでしょうか、
はい、そうですね。あとね今後はねツイッターやフェイスブックが転職の窓口にもなるというねそういう動きもあるんですね。エンジャパンはフェイスブックを使った転職支援サービスというのを始めます、はい、まあ、こうしたそのソーシャルメディア上での求人活動とか転職活動というのも盛んなりそうですね。で、まあこれまでねお伝えしてきた通りねツイッターとフェイスブックでは得意とする利用方法というのが違うんですね、はい、そのためにソーシャルメディアの達人の場合ねツ ツイッターとフェイスブックの2つを併用するケースが目立つんです、はい、併用パターンは多くのメリットがあるんですね、うん、例えばツイッターを情報収集以外にも親しい友人の交流に使っている場合というのは交流はフェイスブックで行う方が使い勝手がいいんです、はい、で一方でフェイスブックユーザーでも情報収集やネット上のオープンな交流というものにはツイッターを合わせて使うのが便利なんですね、
はい、ただツイッターやフェイスブックは似て非なるものっていう感じですよ ね、
そうですね、
はい、併用するときにはどんなところに注意したらいいんでしょうか、
はい、まずね注意してほしいのは自動投稿なんですね、はい、でツイッターとフェイスブックは連携ができてツイッターでのツイートをフェイスブックにも自動投稿できるんです、はい、で投稿の手間を省くために利用する人が多いんですけれども、使い方によっては問題も起きてきます
問題、
うん、例えばツイッターで毎日数十回も投稿する人の場合ねそれぞれのツイートの表示時間が短いツイッターでは、まあ、普通の行動なんですけれども、これをそのままフェイスブック上に自動投稿するのはあまり進められないんですね、というのもフェイスブックではユーザーの投稿は1日数回程度とツイッターよりも少ないんですね
確かに、
うん、あと一つ一つの投稿もニュースフィードに長時間表示されますよね、そこへねツイッターからの、まあ、数十個のツイートがどんどん流し込まれてくるとフェイスブックの友人というのはねその人の投稿ばかりを延々と読まされることになるんですね、はい、迷惑ですよねこれね
あまりにも多すぎてびっくりですけども、
うん、だからその投稿を、ね、非表示にされる場合っていうのもあるんですねで他にもねツイッターとフェイスブックでは機能の充実度や交流するユーザーというのが違うわけです、うん併用する場合は最初は連携機能を使わずにそれぞれ専用のページやアプリから投稿するということをお勧めしますね、はい、それとね便利なアプリを使うのもいいかもしれないです、
はい、
例えばフートスイートといったようにその両方に対応したアプリを使えば、うん書いた内容に応じて投稿するメディアというのを選べますし、はい、一度で両方に、ね、投稿することもできるんですね
格段に便利になりますね、日経トレンディ6月号には今回ご紹介した内容をより詳しく特集しています、はい、また放送では紹介しきれなかったこと要注目アプリといったものも掲載してますぜひ本誌もチェックしてみてくださいパワーピックアップ今週はソーシャルメディアのトレンド&仕事術と題してお届けしました
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けしますチェックマンさんこんにちはは
いこんにちはよろしくお願いします
よろしくお願いしますさあ早速なんですけれども、はい、今回ご紹介いただけるアイテムは何でしょうか
はいアイテムというかサービスなんですけれども、はいはい、
今回ご紹介いただけるサービスは何でしょうか
あすいません、はいはいセブン安心お届け便でございます
セブン安心お届け便
はい、はい、これは5月の18日に、茨城県の、はいセブンイレブンまだ1店舗だけなんですが、こちらで始まった移動販売サービスの名称でございますはい、宮永さんフードデザート問題ということをご存知でしょうか
フードデザート問題
はい
食べ物とです
あ惜しい
何それよく分かった
惜しい
ごめんなさいもうまんまいや惜しいんですか本当にそれ
はいこれあの、デザートは砂漠の方でしてはいあの過疎に悩む高齢者の方向けの移動販売というのが、まあ、主な趣旨でして、はいまあ、こうしたあの買い物に行けない方々が取り残されてしまう問題というのをフードデザート問題と呼ぶそうでして、セブンイレブンは、まあ、こうしたフードデザート問題の専門家の意見も交えてスタートさせたサービスということで、はいまあ、非常に力が入っているようでございまして、おにぎりですとかパンですとかそれから飲料こうしたアイテム150アイテムに絞り込みまして、はい地域を巡回するサービスということで、まずは茨城県の1店舗から始めるということだそうです
あのやはりこう震災を機にそういったものが重要度があるっていうことが改めて、
ね、そういうことはね、いろいろなところで出てくるでしょうね、そういうその企業の姿勢っていうのもねすごく伝わってきますからね、はい非常になんか面白いっていうかその有意義なサービスかなというふうに思いますね、
はいはい
まあ、あのネット通販などの流行はですねこう物を売るチャンネルがどんどん 玄関に近づいてくるというふうに表現されることがありますが、まあ、こうした移動販売というのは昔ながらの手法でありながら、まあ、今改めてその大切さに気づかされるというか、そういう面もあるように思いますね。
やっぱ顔を見て、なんか例えば安否確認じゃないですけれども、はい、なんかお年寄りの方とかね、はい、あ、元気なんだなとか、はい、そういった役割もありますよね。
そうですね、はいはい、
さあそれでは恒例のチェックマンズスコアよろしいでしょうか。
はい、はい、
ほにゃららと何点でございますか。
はい、お届け度10点で
お届け度なんかそのまんまな感じがこうなんかいいですね。
しかも満点、
満点っていうところがもうすごいですよ、
は
い、う
ん、今まで満点なかった
です、ね、なかったですもん ね、うん、ね、いつも辛口な感じでしたけれども、うん、今日は満点で、
まあ、安心ですとか、うん、笑顔ですとか、生活必需品ですとか、まあ、いろんなものをお届けしてほしいということで、満点の10点で、
そういう気持ちも込めて、
はい
はい、満面の笑みを浮かべて10点いただきました、はい、ありがとうございます、はい、ということでチェックマンズチェック、来週もですね、編集部の記者の方の今最も気になる商品をお届けしていきたいと思います。今回ご紹介したのはセブン安心お届け便でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回はね、いろんな Facebook とかの仕事術、はい、ということなんですが、はい、うん、実はそのトレンディ編集部でも、はい、今新しいプロジェクトを立ち上げていて、まあ、そのスマートフォンとかでね、はい、そうやってサクサク読める、まあシリーズっていうのを作ろうとしてるんですが、はい、そのプロジェクトのメンバーでグループ機能というのを本当につい先日から立ち上がって使い始めたんですが、はい、やはり便利ですね、非常に、
なんかその中でこう完結するというか、会話が弾むという、
そのも書きやすいですし、今そのもう仕事に欠かせないツールっていうことと実感しますね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。